今年2018年の最後の日曜日、主日礼拝を迎えました。表玄関の自動ドアも閉じていますし、電気も消えていたりして、ちょっとびっくりされたかもしれませんが、例年ですと今日からこの会館はお休みになり、電気も本当は止まってるはずなんですけど、会館の方の計らいで電気はそのままつけておいてくださいました。明日はもう完全にここには出入りができなくなります。また1月1日元旦もですね、礼拝を11時から行いますが、その時も今日と同じように玄関の入り口から、礼拝堂のですね、入り口からお入りくださいますように、自動ドアの方は閉まっております。また今日は第5週ということで、この最後の礼拝を子どもたちと教会学校の皆さんと一緒に最後まで礼拝できるということもまた恵みだなと思います。教会に子どもたちが集まっているということは、詩編の中にもございますけど、なんという恵み、子どもたちの教会における存在というのは大きさを思わされます。さて、1年最後の今日の福音書は、まさしくこの子供たち、イエス様の子供時代というか、まだ赤ん坊のイエス様のですね、お話になっておりますが、生まれたばかりのイエス様がですね、お宮参りをする時の様子でございます。お宮参りは日本でもおなじみの光景ですよね。そもそもお宮参りというこの日本語が今日のこの福音書にはぴったりだなというふうに思います。ちょっと話題がそれますが、日本人の祖先はユダヤ人なのではないか、そういう説をお聞きになったことがあるでしょうか。きっと一度や二度はあるのではないかなと思います。あるいはですね、さらにもっと踏み込んで、日本古来の宗教と言われる神道、この神道のルーツが実はユダヤ教なのだという、一見信じがたいような仮説は聞いたことないでしょうか。このような仮説が日本の社会で定説になるということはまずないでしょうが、多くの文献や遺跡、あるいは日本語の、具体的に言うとカタカナですけど、に残るヘブライ語的な痕跡から、その可能性っていうのは否定できないんですね。さらには最近聞いたお話ですが、 DNA の研究によってもそのことが言われ始めているのだそうです。生まれたばかりの子供を神社に連れて行ってお宮参りをするというこの日本古来の風習も、ユダヤ教とよく似た伝統の一つなんですね。よく似ています。もちろん違いもたくさんあるんですけれども、その違いというのは、例えば日本ではお宮参りというのは、これはしなければいけないものではなくて、一つの喜ばしい行事として行われるわけでありますが、ユダヤ教ではお宮参りというのはしなければならないんです。立法に定められているんですね。今日のところにも何箇所かそんな言葉がありましたね。39節のところにはこんな言葉が出ていました。親子は主の立法で定められたことを見終えたので、主の立法で、これで定められていたことなんであります。男の子でしたら、まず生まれて8日目に割礼をする、これも定められていることであります。そして お母さんの清めの時期が過ぎてから、まあ、清めの時期が過ぎてからっていうのは出血が止まってからということなんでしょうが、神殿へもう出て山鳩を捧げる。ですからマリアとヨセフも律法の規定に従ってそれをしたということがここで分かってまいります。そこにシメオンという一人の老人がおりました。男性ですが、シメオンは今日も神殿で出会いを待っていました。あなたは救い主と出会いますというお告げを受けたので、その時以来この言葉は信仰深いシメオンの心にずっととどまり続けて、気がついたらもう高齢になっていた。そして27節を見るとこんなふうに書いてあります。シメオンが霊に導かれて神殿の境内に入ってきたとき、両親は幼子のために律法の規定通りに生贄を捧げようとしてイエスを連れてきた。両親というのは言うまでもなくマリアとヨセフです。その時お宮参りに行った時、じゃあイエス様を、ちょうど後ろの方にもお子さんを抱っこしているお母さんいらっしゃいますが、イエス様を抱っこしていたのはマリアでしょうか、ヨセフでしょうか。ヨセフです。そんなこと聖書には一言も書いてないけど、これはヨセフです。なぜそう言えるかというと、男の人が抱くことになっていたんだそうです。ユダヤ教の決まりでは。で、ある本に書いてあったところによるとですね、面白いことに日本の神社でのお宮参りでも、もともとはお父さんが赤ちゃんを抱っこしてお宮参りをするという風習があったそうです。何でも今でもそういう風習が残っている地方があると聞きます。まあ、先ほどのお話ではないんですけど、そういうところまで聖書の舞台と日本の宗教事情が似ているということには驚きを覚えます。さてシメオンに戻りますが、シメオンとヨセフはおそらく初対面、初対面だったでしょうね。見ず知らずのヨセフからシメオンは幼子イエス様を抱かせてもらって神様をたたえたんです。そしてようやく願いが叶った、救い主と出会うことができたという喜びを言葉に表してこう言いました。私はこの目であなたの救いを見ました。シメオンの確かな自信の現れた言葉であります。もちろんそれはシメオンだけがかみしめることのできた喜びであります。他の誰でもありません。シメオンだけです。シメオンの信仰がこの体験、イエスと出会い、イエスを抱き、この出来事を私たちに、後世を生きる私たちに最高に意味のあるものとしてくれたのであります。主よ、今こそあなたはお言葉通りにこのしもべを安らかに去らせてくださいます。このように始まるシメオンの歌は私たちにとっても馴染み深い一節でございます。ヌンクディミッティス、式文にもそういうタイトルに載ってましたかね。ヌンクディミッティスというふうに書いてありますかね、式文にもね。はい、皆さんちょっと式文見ていただくと、この慣れないカタカナの言葉があるかなと思いますが、 毎週私たちはこのヌンクディミティスという歌を必ず礼拝の中で歌っております。シメオンの歌というふうな言い方もいたします。じゃあヌンクディミティスって一体何か、まあ、初めて式文を見たとき見慣れないカタカナの言葉に戸惑いがあるかも分かりませんが、これはラテン語です。ラテン語で、あなたは私を使わせてくださいますという意味の言葉が、この方ラテン、ヌクデミティスなんですが、カトリック教会のミサでは全てもともとラテン語で歌われていましたので、歌のタイトルもこういうカタカナがついているのが残っています。今はカトリック教会では主日のミサの中ではこのヌンクディミティスは歌っていませんけど、以前歌っておられました。シメオンは神殿で幼子イエスと出会い、救い主にお目にかかったのであります。聖霊によるお告げがとうとう実現をして、そのことを神様に感謝するとともに、シメオンは感無量になったのでありましょう。喜びと感激のあまり思わず出てきた言葉が歌になって聖書に残ったんであります。主よ、あなたはしもべを安らかに去らせてくださいます。高齢のシメオンがこう言ったんであります。もう私は未練はない。これで心置きなくこの世を去っていける。そういう思いがこもった一言でございます。私たち礼拝でこのヌンクディミティスを歌います。それは私たちもこの喜び、シメオンの喜び、シメオンの感激を共にいただくことができるからこれを歌うんであります。もう未練はない、いつこの世を去ってもいいというところまではいかないと思いますけれども、救い主イエス様と礼拝で出会い、神様の愛を今日も確かめることができた、許しと憐れみをいただいた、神様は私たちと共にいてくださる、その確信を御言葉を聞き聖餐に預かり主を賛美する中で私たちは自分のものとするのであります。救い主イエス様は過去の人ではなくて今も生きている、今も生きている、そのキリストとの出会いを私たちは礼拝の中で体験しているのです。そして私たちは神様の祝福をいただいて恵みのうちにここから去っていきます、出ていきます。そんな私たちの信仰と喜びをシメオンと共に、今私は主の救いを見ました、主よあなたは御言葉の通りしもべを安らかに去らせてくださいます、このように歌うのです。後でも一緒に歌いましょう。ところでこの歌を少しこの主語に気をつけて見てみたいと思うんですけど、歌い出しの主語は私です。今私は主の救いを見ました、私は主の救いを見た、私が主語になっています。これは私たち自身が主にまみえたという体験を告げているわけですよね。そして二つ目の文章、ヌンクディミティスの二つ目の文章では、今度は主語が神様になっています。主が主語です。主が去らせてくださるんであります。私が去っていくじゃとはなっていない、ね。主が私を去らせてくださると言っている。これは先ほど言ったディミッティスというラテン語がそうなっているからなんであります。ディミッティスというラテン語は、これは主語が第二人称、つまりあなたなんですね。神様に向かってあなたと言っている。あなたが私を去らせてくださるというふうに歌っているわけであります。 ヌンクというのは今という意味なんですけど、ディミッティスという言葉のでもう一言を付け加えたいことがあります。そのディミッティスのこの MIT MIT の部分ですね、 MIT、 この言葉は皆さんよくご存知のミッションという言葉の元になっているラテン語でございます。カトリック教会の礼拝のことをミサと言いますよね。このミサというのもこのミットという言葉のが元になってできております。ミッションはキリスト教と深く関わっている単語で、まあ、私たちは伝道とか宣教、そういう意味で理解をしておりますが、ラテン語もそういう意味なのか、この MIT、ミッテともいうのもそういう意味かというと、そうではなくて、これが送り出すということなんです。送り出すという言葉があります。使わす、派遣するという意味がこのミッテの中にあるんであります。福音宣教のために派遣する。それが教会で使われるこのミッションの意味ということになります。では、使わすのは誰か。使わすのは誰か。誰が私たちを送り出すのか。神様です。第二人称、あなたと呼びかけている神様が使わすのであります。そのことを踏まえて、ヌンクディミティスをもう一度考えてみると、まあ、去らせてくださいますというよりも、主よ、あなたは私を平安のうちに送り出してくださいます、ここ教会からまたこの世へと社会へと今使わしてくださいます。福音のために、キリストの働きを表すために、あなたは私を派遣なさいます。そういう意味をこのヌンクディミティスから受け取ることができるのです。私たちを使わす主人は神様なのです。2018年最後の礼拝をこうしてシメオンの歌で締めくくろうとしております。主が私たちをここから送り出しておられるのです。もうすでに前を向いているんです。一年の締めくくりとなると過去を振り返ってみたくなるものですけれども、もちろんそれもよしですが、こうして御言葉とともによくよく考えてみると、元気をもらえるのは過去を振り返った時ではありません。むしろ前を向いて動き出した時が私たちが元気になれるんです。過去を振り返り始めるとですね、ああ、あんなこと失敗したなと思ったり、昔はこうでよかったな、そんなことを言ってみたりして、どっぷりとその思いにはまり込んでしまいます。そうなるとですね、そこから動き出すというのはあんまり簡単じゃない。重い腰をよいしょと持ち上げるしかないのであります。2019年という新しい年に向かって、ここから前に歩み出していきたいと思います。主が送り出してくださいます。使わせてくださいます。救いの喜びを今日受け取り、主と共に2019年へと進み行きましょう。お祈りいたします。愛する神様、御言葉と聖霊天の恵みによって私たちを導き、共に歩んでくださり感謝いたします。新しい年へ向かい、またあなたと共に歩んでいくことができますように、どうぞ私たちを恵み祝福してください。イエス・キリストの御名によって祈ります。アーメン。